皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。美里愛です。お元気ですか？今週末に迫りましたクリスティン・ウォルシュ上司による特別ワークショップの申し込み争奪戦、準備はできておりますでしょうか？私は通訳に回りますが、とても興味深いセミナーになることに間違いありませんね。前回のポッドキャストでも紹介したけれど、彼女はこの前ローザンヌから帰ってきたばかり。新しいヨーロッパの風はもちろん、同じ旅の中でロイヤルバレエ学校とバレエ団も見学してきたそうですから、それらの様子も伝わるワークショップになるでしょうね。さて、3月のポッドキャストは最近あまりブログ記事にしていない解剖学について見ていこうと思います。最近の記事、インスピレーション系が多い理由はやはり2月下旬や3月って進学、進級、学期末テストの時期だからです。やりたいことをお仕事にして毎日楽しんでいる私にとって、好きでもない興味もないような会社に入り、ストレスを感じながら仕事をするという道を選ぶ人の気持ちがよくわからないのですが、それくらいの生活を送るために頑張って受験勉強をするという気持ちもいまいちよくわかっていません。特にこっちに来てからは学校のスタイルが違うことにもカルチャーショックを感じたので、なおさらですね。例えばバレエやスポーツを真剣に行っている子たちは授業の面で免除があるとか、周りの人からの理解があるとか、政府認定のバレエ学校を卒業したら高校を卒業していなくてもディプロマという専門学校を卒業資格が年齢に関係なく渡されるとかね。これらは今日のトピックではないですが、最近のブログ傾向の裏話にはこんな意味があったのです。周りに流されるんじゃなくって、自分がどうしてそのことをやっているのか考えられるようになるといいんじゃないかなと私はいつも思っています。さて、今日のポッドキャストのピックアップは、筋肉を固めないで使うってどういうこと、というシリーズをお送りします。大事ですよね、この感覚。言葉やフィーリングだけで終わらせず、しっかりと理解していきましょう。では本文です。筋肉を固めないで使うってどういうこと？筋肉の収縮を考える、その1。筋肉を使う、これはダンサーにとって当たり前ですよね。筋肉を使わないで踊れないでしょ。そして関節の可動域を説明した通り、関節をより大きく動かしたかったら大きすぎる筋肉は邪魔になります。だけどバレエ界の摩訶不思議な事実、踊っている時に筋肉を固めてはいけない。いや、間違ってないんですけどね。でもこれらの言葉をしっかりと理解できていないと正しく指導はできません。第一、危険すぎます。筋肉を固めてはいけない、それはそうでしょう。バレエのポーズは止まっているように見えても止まっていません。何を言ってるんだか。アラベスクのキープってアラベスクで静止することが目的ではないでしょ。あ、今それが目的だって思っちゃった人、 YouTube から素敵なバレエ動画を見てきてください。止まっているのに伸び続ける、これがバレエの美しさです。例えばピルエットの後バランスをとって止まるという美しい見せ方がありますよね。でもこれってルチレでガチって止まってしまうんじゃなくって、軸が伸び続けている感覚になるから美しいんでしょ。止まっているのに伸び続けるエネルギー。筋肉を固めないようにとしか言われてこなかったダンサーには問題が生まれます。関節の痛み、怪我の連続、動きのしなやかさに欠ける、踊りのエネルギーに欠ける。これは彼らの中に筋肉を固めないイコール筋肉を柔らかくしなきゃいけない、イコール筋肉はふにゃふにゃじゃなきゃダメなんだっていう数式がある場合が多々あります。他にも大腿四頭筋を使うなという注意を、大腿四頭筋はふにゃふにゃじゃなきゃいけないんだって思い込んで悩んでいる生徒もたくさんいます。先生に言われたことができない、私はダメな生徒なんだ。大腿四頭筋のところでお話ししたように、この筋肉を使わなかったら膝は伸びませんよ。そして膝関節を支えている筋肉群の一つですから、それを使わないようにして踊ると膝の痛み、軟骨のすり減り、そして脱臼につながってしまいます。でもね、何度も言ってるように、それらの注意が悪いわけじゃないんです。正しいんだけれど、しっかりと伝えられていないだけ、または自分の先生から言われたことをオウム返しで生徒に注意してきた結果ということも考えられます。 DLS ブログを読んでくださっている方々の中に、考えずに注意をするという先生方はいないと信じています。自分で意味のわからない言葉は 相手に伝わりません。エクササイズトレーナーからしたら意味不明な、バレリーナからしたらよくわかんないけど周知の事実な、バレエ教師からしたら何度言っても生徒に理解してもらえない、そんな筋肉を固めないで使う方法を知るには、短縮性収縮、伸長性収縮、投射性収縮を知る必要があります。キャー怖い漢字の読み方さえあやふやな言葉。英語で解剖学を勉強した私にとって、解剖学漢字よりも怖いものはありません。第一、書けません。実はこの3つの筋肉の動き、過去に紹介したことはあるんですね。ただ今まで深く説明したことがなかったので、次回はこれら3つの言葉を細かく見ていきましょう。いかがでしたか？次回からより深い説明に入っていきますが、なんとなく分かってもらえましたでしょうか？解剖学を勉強すれば勉強するほど、バレエって解剖学の動きに沿って行われているというのが分かります。どうしてそれがたくさんの怪我につながってしまっているんだろうってよく思うんですが、もしかしたら600年の歴史の中で使われたフランスのバレエ感覚と、それを伝言ゲームみたいにして聞いてきちゃった日本のバレエ界の途中で、言葉の意味や通訳で何かが失われてしまったのかもしれません。歴史の問題だから原因究明にはならないけれど、21世紀の私たちができることは、進んだ医学を使って世界全体で使えるインターネットを使って情報収集し、それを自分に合わせてセレクトするというような、歴史上今までなかった勉強方法が必要なのかもしれませんね。そして DLS がそんなお手伝いになっていたら嬉しいです。ということで今日のポッドキャストはここまで。他のダンサーたちにこんな DLS 活動を紹介するために、ぜひ iTunes のレビューをお願いします。レビューや星がつけばつくほど、他の人たちがこのブログやポッドキャストを探しやすくなり、悩めるダンサーたちのサポートができますので、どうぞよろしくお願いしますね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。